きやみかき天のお父様、尊いイエスキリストの皆の家に私たちを今朝も各地から集めてくださって礼拝を捧げることのできる喜びを感謝します。この礼拝は私たちが神様を褒めたたえ喜ぶ時です。存分にあなたの皆をたたえあがめ賛美することができることを感謝します。主よ、どうぞこの改修の中にご自身の豊かな祝福を持って満たしてくださるように、今日もこの真ん中におられる主イエスキリスト、また御言葉もあなたの御言葉です。どうぞ神様、私たちにあなたの御言葉を共に分かち合うことができるように祈ります。爽やかな明日を与えてくださって、存分にすがすがしい気持ちで礼拝できる恵みを感謝します。どうぞ沖縄中の、日本中の感想に至るまで持たれる礼拝をあなたが今日も今祝福してください。そしてまたアジア諸国の中で持たれる礼拝、特にまた中国や北朝鮮のような信仰が自由に大胆に堂々と告白していけないような状況の中にあっても、どうぞ神様、あなたの豊かな御手がいかなる政権の力以上に御業を成してくださることを信じます。この時間を見てみるなら皆によってお祈りいたします。アーメン。はい、それではご一緒に、私も1ヶ月ぶりに、講談に立ちますので、少し、調子も狂ったわけじゃないんですが、なんとなく、あります。それでテモテの第一の手紙第6章、じゃあ徳地兄弟読んでくれますか。6章の17節と19節、17から19節まで。はい、そこまでです今日はここからですね19節の、未来に備えてというあの、古い訳では多分未来に備えてという訳になっていたと思う、公約聖書もそうかと思いますが、新しい訳は来たるべき世においてという、そういうふうに訳されておりますけれども、今日は、未来に備えてという来たるべき世において私たちはどのように歩んでいけばいいかということをですね、ご一緒にここから見ていきたいと思いますが、まあ、最近のこうテレビや雑誌などでよく取り上げられている話題にですね、皆さんもよく、見たり聞いたりすると思いますけれども、就活という言葉がですね、大変人々の中に関心が深いようです。自分の人生の終わりをどのようにしたらいいのかというね、そういうことも含めて就活ということを盛んに、多くの方々が関心を持っておられます。きちんとしておかないと、自分の中できちんとしておかないと、後に残された時人にですね、子どもたちに大変迷惑をかけるので、ちゃんと自分自身で自分の終わりはこうしたいという、そういうものをけじめをつけていくということが、まあ、就活という言葉によって関心があるのではないかと思いますしかしそういう自分の人生の終わりをどうするか、自分が死んだ時にその灰をどうするか、遺灰をどうするか、遺骨をどうするか、それある人は山に撒くとか、ある人はまた海に流すとか、いろいろなことがあると、そういうことも含めてね、これまでのその墓とか納骨堂という漢字を超えて、それぞれがその自分の 生き方をですね、そういう就活を求めているということが言えるわけですが、しかし今日ですね、私たちは聖書を通してこの本当の就活とは何かということをですね、ここからご一緒に見ていきたいと、未来に備えてというこの古い訳の聖書はそうなっていると思いますが、それは6章の17節の中にですね、今の世で富んでいる人たちに命じなさい、傲慢にならず頼りにならない富ではなく、むしろ私たちにすべてのものを豊かに与えて楽しませてくださる神に望みを送って、パウロはテモテに向かって、あるいはまたエペソの教会に向かってですね、人生の土台というものをそれは何の上に置くかということです。これはどんな仕事であってもですね、この土台というもの、基礎ができてなかったらば、それは本当の意味でこの良い仕事をしていくことはできないと言えると思いますが、まあ、今年医学生理学賞を受賞された本庄佑というこの先生のインタビューの中にですね、その彼がその受賞したこの素晴らしい発明というのは、それは基礎研究が一番大事であるということを言われました。で、日本の政府はですね、この基礎研究の、大学の基礎研究のそのお金をですね、毎年減らしている、まあ、これではあとこれから10年20年先になると、日本からそういうような研究者が出てこないのではないかというふうに大変危惧しておりますね。だからノーベル賞をもらったどの学者もですね、物理やあるいはこの科学や、医学生理賞をもらった人たちもですね、この基礎というのが大事なんだと、基礎にお金をかけないといけないということをしきりに強調されているんですけれども、私たちの信仰もですね、それは非常に似たところがあって、コツコツと、御言葉という土台の上に築き上げられていくということが大切なことと思います。このテモテの一章の三節で、ちょっとそこ特徴を読んでくれる。一章三節、第一テモテ。はい、パウロはこのテモテに向かって、テモテが、その時にですね、エペソの教会を牧会していた。だからその牧会しているそのエペソの教会に対して、パウロはしっかりとした土台の上に立ちなさいということをですね、そのことをしっかりと語っているわけですけれども、この中にその17節、今の世で富んでいる人たちに命じなさい。少し新訳は少し違ったところありますね。傲慢にならず頼りにならない富にではなく、むしろ私たちにすべてのものを豊かに与え楽しませてくださる神に望みを置きなさいということです。この世の富っていうものは、それは非常に不安定なものであるということですね。まあ、リーマンショックっていうのは私たちは10年前に経験して、それが世界的なその経済をですね、混乱に貶めた原因がこのリーマンショックであったわけです。このリーマンショックというのは、もう大体忘れがちになっているんですが、リーマンという2人の兄弟が持っていた銀行だったでしょうか。それが、たくさん貸し付けをして、それが回収できないで、この、そのところから世界中にそれが広がっていったという、不況が広がっていったという、まあ、今の駿河銀行というのも問題になっておりますけれども、このたくさんこのお金を貸して、そして今その銀行は、静岡の駿河銀行はですね、6ヶ月間この出資をこうストップされたという、まあ、これはストップだけで済むんですが、このリーマンの場合はそれ全部を失って世界に大きな影響を与えた。ヤコブとしては、あなた方には明日のこともわからないのです。あなた方の命は一体どのようなものか、しばらくの間現れてたちまち消えていく霧にしか過ぎない。私の人生とは霧のようなものである。朝ちょっと出たかと思ったらすぐ消えていくような、そういうこの人間の 理解というかね、あるいは人間と何かということをそのヤコブはたちまち消えていくような霧のようなものであるという、そういう認識が大事だと思います。人間の命というのはまさにその消えていく霧のようなものである。しばらく前にですね、日本の総務庁というのがありまして、その総務庁が五科学の比較研究を、比較対象の調査をしたんです。それどういう調査かというと、日本と韓国と米国と英国とドイツの60歳以上の男女1000人に個別的な面接をしたそうです。そしてその個別的な、調査というのは、老人の生活と意識に関する国際調査、老人はどのような意識を持って生きているかというこの調査ですね。それによると、一番大事なものは、どの国もですね、8割方家族や子供であったというのが、まずどの国にも共通のもの、家族や子供だったと。しかし2番目にですね、大事なものは何かというと、この日本と韓国は、財産である、財産を重視されている、財産志向というのが日本や韓国には多かったというんです。それに対してこの欧米はですね、宗教と友人だというふうにその出てきたんですね。人生にとって大事なことは宗教、そしてまた友人であるというね。これはまさにこの総務省のによると、その結果はこの価値観に大きな差があったと。人生どのように見ていくか、そのものや、あるいはまたそういうこの財産に自分の価値観を見ていくか、あるいはまた宗教や友人に価値観を持っていくかということの違いがこの中に現れてきたんです。まあ、総括ということは最近の大きな話題になっていますが、これは決してこの年を取ったから就活のことを考えるのではないということですね。若い時からどのように私たちが生きていくか、将来どのように人生設計をしていくかということは、若い時からそれをきちんと考えていないといけないということ。私が進学を卒業してですね、14年ぐらい極東層で、番組を持っていました。2つ持っていました。3つ持っていました。1つは月曜日から金曜までの賛美歌コーナー、その時高校生だった、荒垣勉さんと一緒に月曜から金曜までを毎日それをやりました。放送局に行って録音をして、それを毎週6時になったらそれが流れていく。で、2つは喜びの声というのと、あなたの若いにという、この2つの番組をですね、これは極東層はキリスト教団体から支援を受けた、放送料は一切取らないという、まあ、そういうところで依頼されたので、そのあなたの若いにという番組をですね、14年間持ちました。で、その中にこの間朝姉妹が、このあなたの若いにを聞いていましたという話を聞いて、私もびっくりしたんですが、この間ある集会でですね、どこの信徒かわからなかったんですが、先生のあなたの若い日を聞いていましたよという人がいたんですね。だから、あなたの若い日にあなたの作る主を覚えなさい。で、この伝道の書の13章の言葉を持って、あなたの若い日にあなたの作る主を覚えと、あなたの若い日というこのラジオのテーマです。ここから名前が出てきたんですが、その後を見るとですね、悪しき日が来たり、年が寄って私には何の楽しみもないというようにならないまい。また日や月や、光や月や星が暗くならない前に、雨の後また雲が帰らないうちにそのようにせよ。その日になると家を守る者は震え、力ある人は鏡、引きこなす女は少ないために休みと、うんぬるごく、年取ってからどういうことが起こるかということをね、このソロモンはそのことを語ってですね、引きこなす女っていうのは歯、人間の歯のこと。それ引きこなす女、歯がなくなりですね、それから町の門が閉ざされっていう言葉はですね、大通りに面していて、耳が聞こえなくなるとかですね、あるいは巷を歩き回る、そういう言葉の中には、それは足が悪くなる。だから、伝道の書の13章の中には、年取ったらば、髪が白くなるありさま、耳が聞こえなくなったり、歯が 抜けたりする、そういうことが私の人生には起こる、誰もそこを通るところですが、そのことをそのソロモンはですね、伝道書の中でそのことを書いているわけです。若い日にあなたの作り主を覚えよ、私を作った方は誰なのか、私は何のために生きているかということを、この若い時にしっかりとそれを自分の中に確立しておく。そしてもう一つこの中にですね、今の世で飛んでいる人たちに命じなさい、傲慢にならず、頼りにならない富ではなく、むしろ私たちに全てのものを豊かに与えて楽しませてくださる神に望みを置きなさい。私たちが望みを置くお方は、それはどういう土台の上に自分の人生が立っているかということです。この十七節が頼りにならないって言葉の中に、どこにあなたの人生は立っていますかとパウロはそのことを語るわけです。詩篇の62編の2節から5節8節の中に、ダビデは私はの岩は神様であると、びくともしない、どんな嵐が吹いても私の人生はこの岩という神様の上に私の人生を立てているんです。賛美歌に千歳の岩よというのがあります。この賛美歌作家の方はですね、私の人生の岩、千歳の岩よ、その岩が私を囲んでいるというような内容の賛美歌ですね。だから頼りにならない富にはなくという言葉は、私たちの人生を未来に備えるときに、人生の土台は何ですかと、頼りにならないようなものの上に人生を立てていますか。二番目はこの生きる、今度は根拠と書いてありますが、むしろ私たちに全てのものを豊かに与えて楽しませてくださる神に望みを置きなさい。第二番目は生きる根拠はどこですか。神様を、イエス様を知らなかった時代の私たちは何を根拠に生きていたかということが考えると、ただ漠然と生きていたのではなかったかなとこう思います。パウロはこのテモテとエペソの教会に対して明確なメッセージを伝えているんです。どういうメッセージかというと、ここに、すべてのものを豊かに与えて楽しませてくださる神に望みを置きなさい。すべてのものを豊かに備えてくださる神様。この豊かにという言葉を私がこう読むときですね、ただこのところだけこう見てしまうとね、この全体の意味が少しボケてくるんですが、豊かにという言葉は、それは物質的なイメージが強いとすると、あるいはそうだとこう考えてしまうとですね、豊かでないのにとこういうような思いがね、ひょっとしたら出てくるかもしれません。しかしパウロはここで、すべてのものを豊かに与えて楽しませてくださる神様に望みを置く、すべてのものって言うんです。ただ物質的なものがあるかどうかというのは、すべてのものという言葉の中にはですね、そのすべてのものの中に豊かに神様が備えてくださるのであると。私たちはこの豊かというときはですね、それはものがあるかどうかということでしばしば判断しがちですが、しかしパウロはすべてのものというとこ言葉の中にですね、人間のすべての健康は何かというと、 WHO がですね、それは心と体と霊、魂が初めてそれが調和したときに人間は本当の意味の健康であるというふうに定義しているんです。私日本人はですね、健康というと、そう、体というふうにこう思いがちなんですが、もちろんそうなんですが、しかしこの WH は心と体と霊と魂が本当に一つになったときに、それは真の健康であるというんです。物は豊かだけど心に喜びがない、そしてそれは魂に平安がない、 未来に対する不安がある。豊かというと心も体も魂という、このスピリットというこの魂、霊と訳されたときに多くの日本人がなんで WHO の健康の定義として霊が入ってくる、魂が入ってくるのか、こう疑問を持ちました。しかし本当の健康というのは体と心と精神と霊というものが初めて合体したときに、そこに、喜びというものが、健康というものが生まれてくるのである。ヨハネは、祝祷でもよくいたします。ヨハネ第三の手紙のですね、ヨハネ第三の手紙の二節、愛する者よ、あなたの魂がいつも恵まれているように、いるのと同じく、あなた方のすべてのことに恵まれ、また健やかであることを私は祈る。この中に三つ出てくるんです。私たちの魂と体、すべてのことにおいて恵まれるようにということです。ただ物があるから恵まれるんじゃなくて、この祝祷はですね、魂と体と、そしてすべての心というものが、それが一つになるときに真のそれは喜びになってくるんだと。すべてのものを楽しませてくださる神様、むしろ私たちにすべてのものを豊かに与え楽しませてくださる神に望みを置きなさい。すべてのものを楽しませてくださる神様である。キリスト教の信仰とは何かと言われてですね、それは一言言うならば、決して難行苦行、一生懸命努力してね、そして人生を切り開いて楽しむということではないと言うんです。聖書の中に放蕩息子が帰ってきたときに、その父親は何をしたかというと、大宴会を開いて帰ってきた息子を祝い喜ぼうではないかということで宴会が始まった。一番おいしい、一番超えた羊や牛を、それを持って大宴会が始まった。だからこの楽しむっていう言葉はですね、私たちにすべてのものを豊かに与えて楽しませてくださる神様。知人の、カール・パニーという人が、友人にハイドンというね、音楽家が、いたそうです。この友人のハイドンにですね、一体君の音楽、宗教音楽はどうしてあんなにも快活でユーモアたっぷりで軽やかであるかなとこう聞いたそうです。宗教音楽ですから、そんなに軽やかなですね、ユーモアのものは合わないとその詩人は考えたんですね。それがハイドンは、ハイドンの御酒をあまりにも妖精で、明るすぎるという批判を心配してのことだったそうです。ハイドンは答えたそうです。僕にはそれしかできないんだよ。自分の持っているものをそのまま出すのさ。神のことを考えると、僕の心は喜びでいっぱいになり、音符がまるで糸巻きから糸が出るようなわけだ。神は僕に楽しい心を授けてくださったから。僕が楽しく神に仕えていることを許してくださいとこう言ったそうです。このハイドンの14のミサ曲を作ったそうですが、すべてが蝶々、先ほど広越前に蝶々とはどういうものかと聞いたら、蝶々というのはですね、その賑やかな明るいっていうのが蝶々だそうです。それに対して単調はどっちかというと暗い。で、このハイドンは多くの彼が作ったものは蝶々であったと。宗教音楽、どっちかというと暗いような、騒音のような感じの中でこのハイドンは、自分の中で神様を信じている喜びが私の曲作りに現れてきているんです。喜びなんです。世界的な有名なですね、ギリシャ語の大家であったこのバークレーという本。 人の書いた本の中に。キリスト教には制裁がない。クリスチャンと言われる大体その人がまたそうである。制裁がない。キリスト教の牧師は黒い服、黒い帽子、黒いレインコートを黒ずくめの格好で、なぜいつも葬式をしているような身なりなんですか。牧師臭いプンプンたる黒服を脱ぎ捨てたら、教会のイメージはきっと明るいに違いない。黒という色は大変、素敵な色だそうですが、しかしいつも黒ばっかり着てると、なんか葬式、今日もまた葬式あるかなと、この、バクレーはですね、そのことをね、心配して、黒いものばっかり着てると葬式ばっかりしてるよ。まあ黒もいいですよ。私も黒好きですけども。ユダヤのラビたちの言葉の中に、最後の審判の時、人は人生のあらゆるものをなぜ楽しまなかったかと神様に問われる。ユダヤの格言ね、あなたはどうして人生の素晴らしい喜びを、この人生でそれを楽しまなかったのか。聖書には800回喜び楽しみという言葉があるんだそうです。この17節、今の富んでいる人たちに命じなさい。傲慢にならず、頼りにならない富にではなく、むしろ私たちに全てのものを豊かに与えて楽しませてくださる神に望みを置きなさい。クリスチャンに向かってパウロはエペソのクリスチャンに向かって、手元に向かって、全てのものを豊かに与え楽しませてくださる神に望みを置きなさい。人生というのは、私たちは楽しむ、最高に神様を信じることは最高の楽しみを得ていることであると言えると思います。最後に、この未来への投資という言葉をかけました。18節。善行い、立派な行いに富み、惜しみなく施し、喜んで分け与え、来たるべき世において立派な土台となるものを自分自身のために蓄え、誠の命を得るように努めなさい。ある方が、この地上ばっかりを考えている人は、地上も天国も両方とも失ってしまう。しかしこの聖書の言葉はですね、善を行い、立派な行いに富み、惜しみなく施し、喜んで分け与え、来たるべき世において立派な土台となるものを自分自身のうち、これ、基礎というふうに、前の訳では書いていると思います。基礎を置きなさい。来たるべき世において立派な基礎を自分自身の中に築いていきなさい。私たちが未来に備えるということはどういうことか。未来に生きるとかどういうことかというとですね、それは天に宝を積む。後で琉球賛美歌を歌いますけれども、私が神様の前に問われたときですね、先ほどのユダヤ人は、どうしてあなた方は地上に生きているときに人生というものを楽しまなかったかということを神様のからの叱りを受ける。しかももう一つは、神様の前に私が立たされたときですね、時間をどのように使ったか。私たちの命は神様から与えられた命。これは預けられている命なんです。いつまで生かされるかは誰もわかりませんし、その命は預けられている命である。その預けられた命を私たちはどのようにそれを使ったかという。時間という宝をどのように使いましたかってことが神様の前に私たちが立たされた時に問われる。もう一つは、あなたに与えられた賜物をどのように用いたかということです。聖書は、ペテロの手紙の中にそれぞれ賜物を与えられているから、その賜物をお互いに役立つためにそれを用いなさい。賜物が与えられていない人は一人もいないということです。 何か自分の中に与えられた賜物がある。その賜物を発見して、それをお互いのためにそれを用いてください。もう一つは、天に宝を積みなさい。イエス様はマタイの中でそのことを語りました。虫がつったりサビがつくような、そういうものにではなくて、天に宝を積んでいきなさい。天に貯金していきなさい。それがこの中に書いてあるところの18節、善を行い、立派な行いに富み、惜しみなく施し、喜んで分け与えなさい。分け与えていく、未来に備えることの大事なもう一つは、未来に他の人のためにそれを分け与えていくということであるということです。最後に一つの新聞の記事を持って終わりにしたいと思いますが、この間の朝日新聞にですね、一人の文学者が、渋沢辰彦という人がですね、こんなことを語っているんです。この世は夢で、玉ねぎの皮を剥いていくのと最後は何も残らない。この世というものは夢なんだと。そして玉ねぎの皮を剥いていくと最後に残るものは何もなくなってくる。玉ねぎの皮一枚一枚抜いてくるとですね、最後には何も残らなくなる。人生というものはそういう面があるということをですね、この作家の文学者の、渋沢辰彦はその文章を書いたということを、友人の人形作家の四谷志門という人がそのことを書いているんです。しかし聖書はいつまでも残るものは信仰と希望と愛、これいつまでも残る。どんなに私たちの時間が過ぎても、信仰と希望と愛はそれはいつまでも残るものである。だから聖書は20節、来るべき世において立派な土台となるものを自分自身のために蓄え、また誠の命を得るように命じなさい。立派な土台っていうものがなかったら、それは立ち行かないんです。パウロがテモテとこのエフェソの教会に書き送った言葉は、まさに今の私たちに向かって語られている言葉であると思います。お祈りしましょう。愛する天のお父様、今日も私たちはパウロがテモテとエペソの教会に書き送りましたこの御言葉をもって、神様がイエス様が何を私たちに望んでおられるかということをテモテの口を通して、パウロの口を通してテモテとエペソの教会に語りました。この地上のものは玉ねぎの皮のように最後まで剥いていくと何も残らない。まさにそれは頼りにならないものであるということ。しかし全てのものを豊かに与えて楽しませてくださる神に望みを置きなさい。私たちはこの神様に望みを置いて生涯を生き続けることができるように、主を御手を持って導いてください。皆によって祈ります。アメン。はい、それでは天の宝をご一緒に歌いましょうか。